今日はペンテコステの礼拝ということになっておりますけれども、この日はですね、教会の誕生日というふうに言う人もおりますが、正しくは、教会の誕生日といっても誤りではありませんけれども、このイエス様の福音が伝えられ始めた日であるというふうに言ってよいと思います。福音宣教が始まった日なんですね。暦の上ではこれは五旬節というのはユダヤの杉越の祭りからちょうど50日目ということになるわけでありまして、50日ということは7週間が49日ですか、その次の日になるわけですけれども、ですから正確には金曜日ということになるんでしょうかね。ただ教会では福音宣教が始められたこの日を記念して、全世界で今日はペンテコステの礼拝が行われております。全世界ですから、これはカトリックもギリシャ正教もプロテスタントもみんな今日はプロテスタントの礼拝を、ペンテコステの日のを記念した礼拝をしているわけであります。まず使徒の働きを読ませていただきまして、このペンテコステの日に起こった出来事についてその中からお話をさせていただきます。そして、今日はですね聖霊が私たちのうちになさることはどういうことだろうか、どんなことを聖霊は私たちのうちに私たちにしてくださるのかということを、考え、また祈り求めてまいりたいと思いますが、使徒の働きの1章の3節から8節をまずお読みいたします。イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを弟子たちに示された。彼らと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まった時イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれ見えなくなられた。14節。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。2章の1節からお読みいたします。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたがこの物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たちめいめいの国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘いぶどう酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、さらにエルサレムに住む人々、住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。ここまでにしておきますが、イエス様が十字架にかけられて3日目によみがえった後ですね、ここにありましたけれども、40日の間、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちや、あるいはその他の弟子たちに、まあ限られた人たちでしょうけれども、現れて示されました。弟子たちは大変驚きました。そしてこの人は間違いなく神の子であるということをおそらく確信したことと思います。しかし40日経った後でイエス様は彼らの見ている前で、前天に雲に包まれて見えなくなられた、まあ、天にお帰りになったわけでありますが、その時に、その挙げられる前にですね、イエス様は弟子たちに、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい、ヨハネは水バプテスマを授けたが網膜もなく、あなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです、という、まあ、命令と約束を与えておられました。しかしそれに対して弟子たちは何と答えたかというと、主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか、と言っているんですね。この質問は弟子たちが復活のイエス様にお会いした、弟子たちがイエス様に何を期待し、また自分たちがこれからどうしようとしているかということを端的に教えております。彼らは決して復活のイエス様に出会ったから、さあイエス様のことを宣教に行こうとは思っていないわけです。すぐにでも宣教師になって世界中に彼らはイエス様のことを伝えに行ったかというと、全然そうではありませんで、むしろイエス様はもう死からよみがえって怖いものなしなんだから、王様になってイスラエルの国を再興してローマを滅ぼしてですね、私はユダヤ人、私はサダイ人で、さあやった、これからね、神の国が来るぞ、イエス様の国が来るぞ、というようなことを考えていた。でもイエス様はそんな彼らに対して、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、うちの果てにまで私の証人となります、と言う。おそらく 99%、 おそらく 100% 近く弟子たちはこの言葉の意味をこの時点ではあまり理解していなかったと思います。よし、じゃあ私も宣教に行くぞ、イエス様の証人になっていくぞ、というようなことをおそらく考えてはおりませんでしたでしょう。イエス様が十字架にかかって3日によみがえったということは事実であるけれども、果たしてそれを、そのことを他の人に伝えていくということ、あるいはそのことが一体何を意味するのかということを彼らはまだここでよく知らないんですね。だからイエス様、イスラエルのために国を再興してくださるんですか、というようなことを言っているわけです。でこの使徒の働きを書いたルカという人は、ご存知のように彼は医者であったと言われておりますけれども、非常に一つ一つの出来事の描写というものが意味を持っているんですね。言葉の一つ一つがいい加減にただ羅列しているというわけではないんです。で彼は何かのことを意味したいがためにこの言葉を述べているわけで、書き記しているわけです。だからこれはもう明らかに弟子たちは全くちんぷんかんであった、とんちんかんであった。イエス様の死と復活に出会っても、彼らはまだ自分たちがこれからどうしていくべきかということを何も知らなかったということを言おうとしているんだと思います。でもイエス様が、天に帰ってしまった、行っちゃった、っていう感じですよね。あれはイエス様いなくなっちゃったよ
どうしようか、おい、どうする、おりゃっていうようなことで、そしてエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいって言っておられたことを誰かが覚えていたんでしょうか。エルサレムにあったですねおそらくこれはマルコの家だろうと思われますところで、みんなで集まって、祈っていたと書いてあるんですね。何をどう祈ってたかどうか分かりません。おそらく神様、イエス様は天に帰っちゃったんですけど、私らどうしたらいいんですかって感じでしょうね。ここでですね、一生懸命どうぞ主よ、私を世界宣教に使わせてくださいなんてことは祈っていなかった。本当どうしたらいいんでしょうか。これから先ね、仕事は辞めちゃったし、で実際イエス様はユダヤ人に迫害されて殺されたわけですから、復活のイエス様に出会ったとは言っても、まだ彼らにですね、そのことが自分とどう関係あるかということは分かってないわけです。あくまでもイエス様の出来事ですから、私にそれがどう関係あるかということは分からないわけです。だから祈ってた。そしてその後に裏切ったユダの代わりに弟子をもう一人選んだという話が書いてあるんですね。だからイエス様の十二弟子、だからイエス様の弟子としてはその働きを継承していこうという気持ちはあったと思います。だから弟子をもう一人選んでるわけですね。ここでみんなで別れてはおりません。しかしこれからどうしたらいいんだろうかということを思いあぐねながら祈っていた時に、この二章の出来事が起こっているわけです。五旬節の日になって、やっぱりみんなが集まって、お祈りをして、どういたしましょう神様って言ってお祈りをしておりますと、突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こった。ぐわーっていうのはこう響きが起こった。そして炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。みんながろうそく状態になったんですね。火がポッポッポッポッとついて、そしてお前頭の上に火がついてるぞってこう言っているんですけれども、言葉が通じない。互いに違う言葉で、国の言葉で話しているんですから、全然意思の疎通ができなくなってしまう。いや、驚いたのはこの弟子たちでしょうね。彼らはこういうことが起こるということを、もちろん期待もしておりません、予想もしておりません。イエス様は何もそんなこと言われませんでした。あなたたちは一生懸命お祈りしてたら、ある日突然風が吹いて頭の上火がついて、いろんな言葉で喋るからね、それまで頑張ってお祈りしてなさいよってことは言われてないわけです。エルサレムにとどまって私から来た父の約束を待ちなさい、水でバプテスマを受けたけれども精霊のバプテスマを受けるかって言われた。それが一体どういうことなのか具体的には何も知らないで、ただ集まって祈ってただけなんですけれども、こういうことが起こった。しかし驚いたのは弟子たちばかりではありませんで、ちょうどこの時はペンテコステ五旬節ですから、お祭りですから、エルサレムにはたくさんの人が外国から来ていたんですね。その来ていた人たちのことをルカは正確にというか厳密に何人何人というふうに書いてます。9節10節ね、11節ユダヤ人もいれば回収、回収者というのは外国人でもユダヤ教になった人を回収者と言いますが、ローマ人もいろんな、もう地中海沿岸のね、エジプトだとかリビアだとかフルギアだとかよくわからないようなところまでいろんなところが来てる。でその人たちは外国から来ておりますから、その外国の言葉ももちろん理解をするわけでありまして、そしてこのあるところの二階屋からゾロゾロ人が出てきたかなと思うと、いろんな国の言葉で話してる、その中にお聞き覚えのある言葉、おあんたどうしたんだ、私のところから来た人なのっていうような話で、いやいやそうじゃないらしいと、なんだこれは一体どういうことだって言って驚き呆れてしまったと書いてます。6節にね、エルサレムは天下経験家のユダヤ人たち、天下のあらゆる国から来て住んでいたが、住んでいた人ももちろんたくさんいたわけですが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話をするのを聞いて、話すのを聞いて驚き呆れてしまった。驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちはみんなガリラヤの人ではありません。これ差別していってるわけです。無知蒙昧な田舎者と、ひどい、これは エルサレムの学者の集まりなんかね、国際会議じゃないんですか、ほら田舎から出てきた連中がなんでこの外国の言葉、しかもおそらく大変流暢に話してたんじゃないでしょう。でこれを聞いてびっくりして、でさらに彼らは神の大きな御業を語っていたというんですね、この自分の国の言葉で。一体これはどうしたことかと言って、言ったと。まあ中には、飲みすぎじゃないか、飲んで酔ってんじゃないかって言った人もいたと。それを聞いて、それを受けてですね、人々が集まってきた人がなんか騒然としているので、ペテロは11人と共に立って声を張り上げて人々に話をする。朝の9時だから酔ってるわけじゃないと、一本釘を刺しておいて、これは預言者ヨエルによって語られたことなんだ、ヨエルがこういうことを言ってるじゃありませんか。実は私たちはイエス様の弟子でありましたけれども、イエス様は十字架にかけて殺されてしまったと。でも殺されただけじゃなくて3日目によみがえって、私たちはそれを見たんだ、その証人なんです。それだけではありませんで、イエス様おっしゃったように、天に帰られる前に言われたその約束通り、私たちは今あなたが見ているこの不思議な体験をしてるんです。これは自分が語ろうと思ってるんじゃなくて、知らないうちに語って、これはイエス様が言われたおそらく聖霊の働きでしょう。で37節に、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の弟子たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただけるに、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。でこれをこの他にも多くの言葉を持ってあらかしをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。でそこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。でこの一連の出来事は弟子たちが計画したものではありませんでした、ね、ペンテコストの日に大キャンペーンやるぞ、ペンテコストだから外国からいっぱい集まってるから、外国の言葉を話す人いっぱいいるから、今から必死で外国語のトレーニングをして、みんなで一斉に外国語で話し出したらみんなびっくりして、みんな集まってくるから、それこそその時にペテロお前説教しろ、分かった。ペテロも寝ずに三日徹夜で説教の草稿を書き上げて、よしやるぞって言って外国語でバーッと喋って、ペテロが立ち上がって説教したわけではないんですね。これは彼はこういうことが起こるとは一切全く考えてなかった。ただお祈りをしていただけ、そしたらこういう出来事が起こってしまって、まあ、言ってみれば巻き込まれたわけですよ。弟子たちも巻き込まれた。でもその結果、なんとこの日だけで3000人の人が救われたんです。もしこのことがなかったらどうでしょうかね。イエス様は天にお帰りになるときに、おい君たち、私の弟子なんだから、ね、私の復活にも出会ったことだし、それぞれ出て行って私の証人となりなさいって言って、バイバイって天に帰られて、みんな行ってちゃんと証しできたでしょうかね。多分そんな話してもね、誰も受け入れんと思いますよ。いや私はね、イエス様の復活、イエス様に出会ったんだよ、イエス様はね蘇ったんだよ、何をバカなこと言ってんだ、証拠はどこにあるんだっていう形でね、おそらくもうそれで終わりですよ。教会も生まれてなければ福音も広がってません。でもこの日、まさにこれはですね、神様の計画です、プラン。その中に弟子たちも加えられた。そしてもちろんその主役は誰かというと、これは聖霊なる神なんですね。聖霊なる神様というのは決してですね、なんか人に突然変な言葉を喋らせるような、このわけのわからない霊というのもんじゃない。この日はお祭りで世界中からユダヤ人が外国の言葉をしゃべる人が集まっているから、この日の朝ですね、彼らに一斉にこの外国の言葉をしゃべらせることによって、人々はもうそれを見てますからね、だからこれ一体どういうことなんだろうかっていうことで引きつけられてますから、そして弟子たちの言葉にもその出来事を見てますので信憑性があると思えたわけですよね。 何もなければペテロがこんな話をエルサレムのど真ん中で喋ってもですね、おそらく誰も耳を傾けなかった。でも目の前にこういう事実を突きつけられてるから、そしてイエス様を十字架につけたのはあなた方だって言われたんです、ね、つい50日前の出来事ですから、まだ覚えてます、まだ知ってます、心にあります。彼らも心を打たれて、心を刺されてたんですからね。イエス様を受け入れた、3000人に人は救われた。これがまさに聖霊の働きなんです。聖霊の働きというのは十分に計画が練られていて、そしてその中に私たちを、まあ、弟子たちをふさわしく用いるという、ここなんですね。そして聖霊の働きはここで終わらないんです。これから使徒の働きを読んでいきますと、このあと3000人の人が救われたということで、いっぺんにそれが事件になりましてね。そしてペテロはすぐに大祭司に呼ばれて、迫害され牢屋に入れられて、しかしそのことから、また迫害を受けたことから、みんなはよし頑張ろうと言って福音を伝えて、だからもうこのことから、もうあとはですね、雪だるま式に福音宣教ってバーッとこう広がっていくんですね。ところがまた一つ大きな問題があった。それはまだこの時点では、まあ、おそらく異邦人もいたでしょうけれども、異邦人にユダヤ人以外の人に福音を伝えてはいないんですね。やっぱりユダヤ人は先民ですから、自分たちは神に選ばれた民だから、異邦人に福音を伝えるっていうのはとてもプライドを許さないっていうか、もう彼らの頭の中には初めからありません。神は私たちの神、ユダヤ人の神、異邦人の神じゃない。だからユダヤ人が救われるのはいいけれども、異邦人にこの話をするというのはちょっと考えられなかった。ところがこの弟子たちの指導者でありました、この2章で説教したペテロのところに神様は不思議なことをされました。ある日彼が朦朧としていると、この天からですね、汚れた動物が袋に入って降りてきて、そして、それを食べなさいと天から声です。でもペテロは、私は異邦人、ユダヤ人ですから、そんなものを食べたことありません、汚れたものを食べる気持ちはありません。でそういうことが何度かあった後で、コルネリオというですね、この異邦人の、まあ、敬虔な人でありましたけれども、異邦人のところからペテロのところに使いが参りまして、私のところに行って、今エルサレムで話題になっておりますこのイエス様のお話を聞かせてくれということで来るわけですね。使いがカイザリアというところです。エルサレムから何キロか離れた海に近い町ですけれども、まあ、ペテロはその幻を見た後ですから、まあ、異邦人のところに行くのは、まあ、あんまりいい気がしないなと思いながらも、まあでもあんなことあったから行くかって行くわけです。そして行ってですね、お話をした。イエス様の話をね、3日目にイエス様は死んだけれど3日目によみがえった、私たちはその証人だっていう話をした時に、10章の44節に、228ページですが、ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けている時、御言葉が耳を傾けていたすべての人々に聖霊が、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めてこの人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。で、洗礼をここで授けるわけで、異邦人に初めて洗礼を授ける。でもペテロが異邦人に福音を伝え、そして彼らに洗礼を授けることができたのは、このコルネリオの家で、あの2章の時に起こったペンテコステの日に起こった出来事、同じことが起こったからなんです。自分たちに起こったことはここでも起こったんだから、間違いなく彼らは神様の計画の中にある異邦人も救われるべきだということを確信をいたしまして、 宣教を、これからですね、異邦人にも宣教がスタート、この広がっていくわけです。これもですから聖霊の計画の中にある出来事なわけですよね。ただペンテコステの日の出来事だけじゃなくて、やがて異邦人に福音を伝えていくという、これはユダヤ人にとって大変大きなハードルです。心のハードルを乗り越えなきゃいけない。でもそのハードルを乗り越えるためにも、同じ出来事を起こさせることによってペテロをはじめとして使徒たちの、ユダヤ人使徒たちの心のハードルを乗り越えさせていた。でこのことによって今こうして私たち異邦人の中の、もう本当に異邦人の遠い異邦人にも福音が伝えられてきているわけです。このように考えていくと、この聖霊によるところのこの働きというものは、非常にこれは大きな計画の中にあるということですね。ただなんか無計画に、不思議なことが起こっているというわけではないわけです。そしてその計画の中で聖霊はそこに関わってくる人たちをまあ作り変えられていくわけです。イエス様のが天にお帰りになる前はですね、イエス様、あなたはじゃあいよいよ国を再興してくださるんですかって言ってた弟子たちが、この後は一切そんなことは言っておりません。もうイエス様の福音を伝えるということのために命を懸けてます。この後弟子たちがそんな話をしたということは全くないんです。やはりこの聖霊に満たされた、そしてこのペンテコステの出来事を通してですね、彼らは全く作り変えられた。そして怖じ惑うことなくですね、命を懸けて世界中に福音を伝えに行っているわけです。そしてさっきも言いました、このペテロのようにですね、ペテロをはじめて他のユダヤ人使徒たちもそうだったと思いますけれども、異邦人に伝えるということは彼ら自身の中にあった大きなハードルだった。でもそれを聖霊の力によって、聖霊の技によって乗り越えることができた。だから聖霊が働かれて、聖霊に満たされたこの弟子たちは、彼らの周りが変わったんじゃなくて彼ら自身が変わってきたんです。彼ら自身の考えや思想や、またその心の中にあった、プランもおそらく変わったでしょうね。パウロがあるところでこっちに行こうかなと思ったら、イエスの御霊がそれを遮られたという記述もありますね。だから聖霊はこの福音を、キリストの福音を世界に伝えるということのために使わされてきている方なのであります。これは非常にはっきりしてるんですね。三位一体の神といいますけれども、父子聖霊なんですけれども、父は愛の神であって子なる神を使わす方であります。そして子なる神イエス・キリストは実際に贖罪死を遂げられ、また蘇られた方であります。でそのことを世界中に広めるために使わされているのは聖霊なる神なんです。でこの聖霊なる神は、このことから考えるとですね、イエス様の福音を伝えたこの2000年前のペンテコステの出来事から、おそらくイエス様がもう再び来られるその時までの宣教のすべての計画を司っておられる方なんです。だから私たちは聖霊の力によらなければ、いわゆる聖霊の計画に従わなければ福音を伝えることはできないんです。逆に言えば、聖霊の力、聖霊の計画、聖霊の技によって私たちが導かれていくならば福音を伝えることができるということ。弟子たちは最初からイスラエルにいた3000人の人がいっぺんに自分たちの仲間になるということを思っていたでしょうか。絶対思ってませんね。全然思ってません。彼らに語る言葉さえ準備しておりませんでした。だけれどもそういうことが起こって、そしてこの後どうですか。使徒の働き28章までありますが、一番最後はパウロがローマまで行くんです。その当時の感覚でですね、イスラエルからローマまで行くって言って、今で言えばですね、この日本から月行くぐらいの感じですよ。月はまあ福音石油ってもしょうがないんですけど、それぐらいの地の果てまで。だからイエス様がこの1章8節で言われたこの言葉が、わずか28章の間で成就しているわけです。エルサレム、 ユダヤとサマリアの全土、そして地の果てにまで福音が広まっていった。このそのためには何が必要だったか。しかし聖霊があなた方に望まれる時という。実は弟子たちはね、イエス様あなたの国をいつ再興してくださるんですか、イスラエルのために国を再興してくださるんですかっていう話をそういうふうに質問しましたけれども、イエス様はそれに対してね、何バカなこと言ってるとは言われてないんですよ。それが面白いんです。お前たちはまだ分かっとらんなって言われてない。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいの。それは父がご自分の権威をもってお定めになっています。しかし聖霊があなた方に望まれる時というふうに、実はこの話は全く関係ない話のようだけれどもつながってるんですね。弟子たちはイエス様を中心としたイスラエルが再興されると思ったけれども、イエス様の頭の中にはそうじゃないんです。イエス様の福音によって世界に神の国が立ち上がるということが計画されていた。だけどもそのためには聖霊が望まなきゃいけない。聖霊が働かなければいけないんだ。だからあなた方がエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待っていなさい。聖霊の働きがあなた方をこの世界に使わして、世界にイスラエルの国がただ再興するんじゃなくて、世界中で神の国がもう一度神の国が立ち上がるというか立てられる、その働きをあなた方は担うようになるんだというふうに言われているわけであります。で、聖霊に、つまりこの聖霊の働きは世界中に世界宣教の働きなんですね。世界って言っても、まあ、来月うちのおふくろさんはまたモンゴルに行くようでありますが、みんなでモンゴル、行かなきゃいかんということではもちろんないですね。世界と言ってもですね、今はもうこの当時のような世界観じゃないですからね。もう飛行機乗ったらすぐに、アメリカだってアフリカだってどこだって行けるわけですから。だからそういう地理的な広がりというものは今はあんまりないですね。むしろ心の距離ですね。心の距離感。そばにいても地球の裏側にいるような人いるでしょう。いません？皆さんの前。この人は地球の裏側にいるなってね。意外に自分の伴侶だったりするんですけど。本当に同じ人間かな、地球の裏側にいるんじゃないかな。私たちはその聖霊の働きがなければ福音は伝わらないんです。聖霊の働きがあったから今日この時まで世界に福音が伝えられてきている。聖霊はどのような形で福音を伝えられるか、その計画は実は私たちは知らないんですね。これは鍵です。最初から解説はないんですね。マニュアルは送られてこないんです。いついつどこどここういうことが起こるからあなたはこうしなさいああしなさいということはないわけなんです。むしろイエス様は聖霊が望まれるときにあなたは証人となるということしか言われなかった。だからその聖霊に満たされ、聖霊の力を受けるまでは待って祈っていなさいと言われた。そしたら聖霊があなたを用いられるから、あなたを作り変えて、本当にこれは不思議な方法でもってあなたを通して福音を伝えようと考えておられるから。最近よくモチベーションなんてこと言うんですね。動機づけとかって言うんですけど、会社なんかでもよくそういう話をして、動機づけが大切だとね。仕事に行く動機づけがないから仕事しないんだから、動機づけしなきゃいけない。宣教の動機づけなんてことを言う人もおりますけれども、僕は全然そんな必要ないと思ってます。弟子たちはここで宣教の動機づけ持ってないんですよね。よし行くぞ、世界の果てまで、俺はアフリカ、俺はアジア行くぞなんてことは誰も言ってないんですよ。むしろ何にもわからないで、ただまあ言われてるからしょうがないなって集まってわからないでお祈りしてるんですよ。そうするとそこに聖霊が働かれる。むしろその方がいいんですね。むしろその方がいいんです。ああしたいこうしたいどの神様どうぞ何とかしてくださいっていうんじゃなくてですね、本当に聖霊がこの福音を伝えようとしておられるその働きの中に自分も加えてください。そして自分の中にある 例えばペテロがそうであったように、聖霊の働きを要するに妨げていたものがあったわけなんですね。ペテロの場合は異邦人に福音を伝えるということを彼は嫌がってたわけですから、拒んでたわけですから。でもそれを聖霊によって壊していただいたんです。でパウロが改心したところの記事を見ましてもね、あんまりこれ詳しく書いてありませんけれども、アナニアという人が言って聖霊を受けなさいと言ってるんですね。パウロの改心についてもやはりこの聖霊の働きがあるわけなんです。で私たちはその延長の中にあります。使徒の働きのね、延長の中にあるわけなんです。で聖霊に満たされた時にこの彼らは外国の言葉で話し出したということで、私たちの教団はですね、ペンテコステ教団っていう部類の中にあるわけなんですけれども、その聖霊に満たされた時に外国の言葉を私たちは話すんだということを、言って、参りましたし、そのことを私も否定いたしません。決してそれはそんなことは起こらないというふうには全然そう思っておりません。だけどもそれにとどまってちゃダメなんですね。それよりもさらにですね、偉大な聖霊の働きが私たちの中に起こることを期待して祈らなきゃいけないんです。だからどうぞ外国の言葉で話させてくださいって祈ることは、これは聖霊の働きをすでに狭めていることなんです。聖霊は私たちを通してどんな宣教の橋渡しをさせ、どんなところに使わされ、どのように福音を伝えていこうかということを考えておられるわけですから、私たちがですね、いやどうぞあそこに行かせてください、こうさせてください、こういうことが欲しいです、ああいうふうにしてくださいなんて言ったらですね、もう聖霊はね、私たちを取り扱うことはできないんですね。で今日の御言葉はエゼキエル書の、ところなんですけど、今エゼキエルを読んでるから申し訳程度につけてるというわけじゃなくてですね、ちゃんとこれは関係のあるお話なんですけれども、47章の一節から読みますと、エゼキエル書の47章の一節から読みますと、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていった。ついで彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの門の外の門に行かせた。すると水は右側から流れ出ていた。その人は手に計り縄を持って東へ出ていき、1000キュピトを計り、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。彼がさらに1000キュピトを計り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに1000キュピトを計り、私を渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに1000キュピトを測ると、渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となった。で、聖霊のに満たされるというのはこういうことだというふうに私は思っているわけですね。というのはこの聖霊は常に私たちの中に働いていらっしゃいます。共におられる方なんです、常にですね。しかしそれはもしかすると足首ぐらいまでの働きかもしれません。時には膝ぐらいかもしれない。あるいは腰ぐらいかもしれない。そういう時には聖霊も働いているけれども、私たちも歩いて渡れているわけです。自分の力でね。自分の力で歩いて渡れているわけです。だから聖霊の働きはあるけれども、まだ 100% 聖霊によって私たちはコントロールされていない。でも泳げるほどになった。もうそれはじゃあ泳いで渡ろうというんじゃないです。これはね、泳げるほどになって渡れなくなった。聖霊に満たされるというのは、つまり私たちの考えや計画や願いやそういうものが完全にもうお手上げになってですね、そういうものにとらわれなくなった、あるいはそういうものから私たちが解放されて聖霊に完全に支配される。そうなった時にはもう自分の考えじゃないわけですから。だからペンテコステの日に弟子たちが外国の言葉で一斉に話し出したというのはまさにそれなんですね。彼はそれを願ってた、考えてた、狙ってたわけじゃない。でもそのことが起こった。そしてその ための準備をすでに聖霊はしておられて、そして人々に福音を伝えていったわけですよ。その全く同じことが私たちにも起こるはずなんです。私たちの伝えるべきエルサレム、ユダヤ、サマリアと地の果てに、ね、近い人もエルサレムぐらいの距離の人もいれば地球の裏側ぐらいの距離の人もいるかもしれない。でもその人たちに福音を伝えていくために、私たちが必要なのは聖霊に委ねる、聖霊に満たされるということです。そしてどうぞ私をあなたの一つの管として、器として用いてください。聖霊に満たして、泳げるほどの聖霊の中で、私の足や手や頭を使うんだけれども、私の意思ではない、聖霊の支配下に置いてください。その時に弟子たちが福音を伝えていったように、私たちも大胆に福音を伝えることができるわけなんです。聖霊は私たちを作り変えようとしておられます。それはクリスチャンの年齢にも信仰年齢にも関係ありません。弟子たちなんかまだ信仰を持って10日しか経ってなかった。ある意味ではね、まあ、イエス様と3年おりましたけれども、復活のイエス様と出会って40日しか経ってなかった。イエス様から離れて10日しか経ってなかった。あるいは10年、50年、80年、年齢関係ないんですね。あるいは何度でも私たちが聖霊によって取り扱われることを求めるならば、聖霊は私たちに働いてくださいます。そして私たちを作り変えて福音を伝えるために用いてくださいます。お祈りをいたしましょう。ハレルヤ、天のお父様、与えられました御言葉を心から感謝をいたします。2000年前のあの五旬節の朝、弟子たちは自分たちの予期しなかった不思議な現象に巻き込まれて、しかしそのことを通してその日のうちに3000人の人が仲間に加えられ、世界に福音が伝えられていきましたように、主よ、私たちもあなたの復活の証人としていただくために、どうぞ聖霊によって私たちをバプテスマしてください。聖霊に満たしてください。ただ部分的に聖霊にお委ねするのではなくて、全身全霊をお委ねするときに、聖霊はすでに計画を持っておられて、私たちを通してキリストの福音を伝えようとしておられることを信じて感謝をいたします。主は、私たちは信じまた期待して委ねてお祈りをいたします。どうぞこの群れに、また私たち一人一人に豊かな聖霊の働きをお与えくださるようにお願いをいたします。そして私たちもイエス様の弟子にしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。また本当に自分も聖霊に満たされたい、聖霊によって作り変えられてイエス様の福音を伝えたいと、そう願う方はどうぞ前の方に出てきてください。手を置いてお祈りをしたいと思います。またどうぞ座っている方も祈り続けてください。ハレルヤ。神様、感謝いたします。